はい、おはようございます。43歳サラリーマンパパサと言います。365日毎日ポッドキャスト、今日も張り切っていきましょうということで、昨日は気遣い上手と下手な人の決定的な9つの違いをシェアしましたが、今回さらにちょっと深掘ってですね、もっと言うと世当たり上手な人がやっていることって何っていうね、皆さんの周りにも言い張ると思うんですけど、なんかいつも人に囲まれている人とか、上司からも可愛がられていて、異性からもモテててみたいな、そんな人って世当たり上手、ね、世当たり上手羨ましいじゃないですか。なので今回は世当たり上手な人がやっていることを4つシェアします。今日の放送最後まで聞いていただいて、明日からあなたも周りの人との関係をガラリと変えて、よううまく渡っていってください。世当たり上手ですね。ようまく渡っていってください、ね、ではもう早速結論から申し上げます。世当たり上手な人がやっている4つのこと。1つ目、いつも笑顔で人に接している。2つ目、挨拶やお礼を細かに誰にでもする。3つ目、人間観察をしてさりげなく手助けをする。4つ目、いろいろな人との関わりを大切にして、その人の得意分野に頼る。これだけって思わはる人もいると思うし、昨日の放送を聞いていただけた人なら、いや重複してるてって、重複もう内容一緒やんって思わはると思うんですけど、これ答えなんですよね。気遣いができる人イコール世当たり上手でもあるんですよ。ここイコールなんです。なので昨日の放送の復習のような形で、理由なんでこの4つが効果的なのか詳しく解説していきます。まず1つ目のいつも笑顔で人に接しているについてなんですが、もうこれは当たり前じゃないですか。誰がうんっていう顔してる人のこと好きなんですかと。いつもムスッとしてる顔の人をね、いいやつやな、ええやつやな、あいついいよなって誰が思うんですかと。これ当たり前やけど意外にできてない。特に男性、年を取るにつれてムスッとしがち、寡黙にムスッとしがちっていうね。そんなおっさん誰も好きちゃうから、そんなジジイ誰も好きじゃないから。やっぱりいつも笑顔で人に接してるおじさんの方がいいし、いつもニコニコされているおじいさんの方が、子供だって好きじゃないですか。当たり前じゃないですか。当たり前なんですよ。でもできてないやつが多すぎる、できてないおっさんが多すぎる。いつも笑顔で人に接しましょうと。でこれなんでかっていうと、笑顔には科学的に証明された素晴らしい効果があるんです。もう要は科学的にもこれ証明されてるんですよね。笑顔で接すると相手も自然と気持ちが明るくなるっていうのを、これを感情の伝染と呼んだりもするんですけれども、これも科学的にも証明されています。要するにあなたの笑顔が周りの人にも伝わって、みんなが気持ちよく過ごせるようになるということ。要するにこれ逆もあるってことなんですよね。ムスッとしてるやつのそばにいたら自分の気持ちも暗くなります。うちの会社とかでも本当そうですね。いつもイライラしてムスッとしてる上席とかいて、職場の雰囲気は今最悪なんですけどまあそういうことなんですよ。でもやっぱりニコニコしてたら場の空気良くなるのは当たり前なんで、意識してね、意識していつも笑顔で人に接してくれ、接すると、いつも笑顔で人に接するっていうのを心がけるって、もうなんかこれだけでもいいかも今日の理由もうこれだけで世当たり上手になれるもん。やっぱりニコニコしとくっていうのはすごく大事です。それぐらい大事です。で2つ目、挨拶やお礼を細かに誰にでもする。もう挨拶はコミュニケーションの基本中の基本なんですよね。気持ちよい挨拶ができる人はそれだけで信頼を得やすいです。朝おはようございますって皆さん言ってます。言ってるって思ってるかもしれんけど、聞こえてへんかったらそれはもう挨拶じゃないんですよね。会社でも学校でも誰よりも一番でかい声で朝一発目はおはようございますって大きい声で言った方が絶対いいです。おはようございますみたいな、静かに言ってるの何にも良くないですし、大きく自信持って挨拶する人の方が信頼を得やすいです。おはようございますはもう本当コミュニケーションの基本中の基本ですね。で、あともう一つはお礼をきちんと言われて嫌な気持ちになる人って絶対いないんですよ。 うん、むしろちゃんと細かいことでもありがとうございますって言えたら、この人ちゃんと人だなっていう印象を持ってもらえます。でまた悪い例でうちの職場のこと言うと、うちの職場って先に帰る人がね、お疲れ様でした、先に失礼しますって言って、誰も何も言わないんですよ。それに対してむしろ先に帰るやつに対してなんかイラ立ってるんでしょうね。もうむちゃくちゃ帰るとき感じ悪いっていうね。昨日僕を僕帰るときいつも申し訳ありませんって言うんですよ。もうわざと申し訳ありません、お先に失礼しますって言って帰るんですけど、まあ誰もお疲れ様ですって言ってくれなかったですね。まあもうこれは慣れたんでもういいんですけど、もうくだらん人たちやなってずっと思ってます。ただおはようございますもお疲れ様でしたもね、きちっと最初と最後を言えへん職場っていうのは本当に空気悪くなるし、仕事以外のところではマイナスになるし、会社としてね業績絶対上がるわけないんですよね。うん。では3つ目ですね、人間観察をしてさりげなく手助けする。これは少し上級者向けだと思うんですけど、世渡り上手な人って結局周りの人をよく観察してます。うん。これ悪い意味であるチェックではなくてですね、相手の個性とかどんな感じの雰囲気かなとか、そういうのを、把握して、例えば困ってるだろうなっていう時は適切なタイミングで手助けするんですよね。うん、そういうなんかフォローできる人っていうのはもう信頼されますね、間違いないです。っていうかやっぱ観察しないといけない、周りをしっかり。見えてないやつはダメ、見えてないんですよ、うちの職場の人もうちの職場の定石も見えてないから、ずっとこの状態でほったらかしになってるわけで、うん、ダメですよね。で4つ目なんですが、いろいろな人との関わりを大切にするですね。まあ、世渡り上手な人って、まあ、適度に人を頼ることができる。もちろん先ほど言った通り、困っている時に自分がフォローするからですね。人に頼ってばっかりの人はテイカーって言って、ただただ嫌われていく、ただただ嫌われていく人になるんで、人が周りに寄ってこなくなります。この間まで一緒にいっぱい遊んでた人も、気づけば全然最近あいつと連絡取ってへんなとか、そういう人はちょっと気づいた方がいいですね。自分ばっかり頼っている場合はちょっと要注意です。でいろいろな人との関わりを大切にするっていうのは、まあ、いろんなところでコミュニティを作りましょうっていうことですね。やっぱりこれは何かっていうと、もう決まった地元の友達、決まったやつらとしか会わないっていうのは楽なんですけれども、結局そこのバイブス、そこのノリでしか生きられない。やっぱりいろんなコミュニティをしっかり作ってですね、形成していろんなところでいろんな人と接することで、よううまく渡っていけるスキルが身につくっていうことですね。でここまで聞くとね、やっぱりそれって八方美人ってことやんとか、作り笑顔って見透かされるんじゃないのっていうふうに思う人もいると思うんですけど、確かにその表面的な愛想だけでは長続きしないし、人間関係も薄っぺらいものになると思うんですけれども、ここでお伝えしたいのは、作り笑顔をやったとしてもムスッとしてるやつよりいいでしょって話。作り笑顔を作ってはるってことは、その場を良くしようとしてるっていう姿勢なんで、で作り笑顔でもやり続けてたら自然な笑顔作れるんかい結局って思うんですけど、まあでも慣れてくるじゃないですか。やっぱりニコニコしましょうってことです。それが要は相手のことを思いやる気持ちなんですよね。本当に世渡り上手な人っていうのは、結局相手のことを思いやれる気持ちがあるかどうかで、自然とそういう行動が取れるかどうかです。自分が逆の立場で置き換えた時に、どんな人と一緒にいたら気持ちいいかって、気分いいかって、それを常に考える。だから結局人を観察してしておく、周りがどんな気分なんかとか、どんな感じなんかっていうのをしっかり見ておくっていうのはすごく大事です。はい、ということで、今日はですね、世渡り上手な人がやっている4つのことっていうのを皆さんとシェアさせていただきました。やっぱりしんどいこの人間関係ね、人の悩みの 99% は人間関係なんで、そこをやっぱ良くしていきたいじゃないですか。ということで、今日から皆さん、しんどくてもだるいやつが前にいてもね、自分はニコニコしていきましょうね。意識してニコニコしとけばいいです。もうまずそれだけ、まずそこからスタートでいいかなと思います。もう今日から始めてみてください。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。